ライフイズホース、馬を持つ生物。皆さんこんにちは、馬主申請行政書士の野田洋平です。今回もよろしくお願いします。
アシスタント山口みのりです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今回もゲストに来ていただいております。
はい、今回も R ユニコーンインターナショナルの高見博之さんにお越しくださっております。高見さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。では、高見さんの馬主の生活のお話を伺ってまいりましたが、今回は愛馬との出会いからその引退を見届けるまでをお伺いできればと思います。高見さん、その愛馬との出会いは野田さんと一緒の時だったということでお話いただきましたね。
はい、まあ、サマーセールですね、北海道の。はい、
そうですね、
まあ、一番でかい、まあ、地方、特にダート馬を対象にした地方系に行くであろう馬も含めて多分一番こう、まあ、大掛かりな、まあ、大きな、セリーにはなりますね。
もう今ね、あの1週間近く6日間とかサマーセールやってますんで、はいはいはい、そう大変ですよ、
まあ、また北海道でいいんですよね、夏ですから皆さんに羨ましがられるわけですけども、
はい、
まあ、ちょっと旅行気分も兼ねてという部分では確かにそれはあるのかもしれませんが、まあ、でも先ほど 前回に言われたかもしれない、野田さんのやっぱりこうセリーって思ったの疲れます。
ああ、そうですか。
真剣に馬を見れば見るほどですね、まあ、疲れるんですね。結構場内も動きますし、
はい、
やっぱり真剣に見ると本当に朝から晩までもう勉強してるようなもんですよね。
もうそうですね、
馬ってやっぱり個性があります。一番一番一つの一頭一頭保養も違ったり、まあ、違うんです、いろいろなね。だからやっぱ歩き方も含めて、まあ、それは私はプロ、そこまでプロではないものの、やっぱりこう専門家が見る視点というのも勉強になりますしね。あとは種牧馬の傾向とか、あとそういった人気がどこに寄りつくかなんていう傾向も非常に分かりやすいですし、
はいはい、
あと有名な馬主も来てたりしてですね、
結構いますね。
そういった部分ではまあ非常に面白いです。はい、
そのお二人で見ていたわけではなく、どなたかこうアドバイザーとしていらっしゃったんですか。はい、
私の、まあ、そういった、競馬、馬主サポートビジネスの一環として、まあ、海外で、調教助手までやった人間がいるんですけども、まあ、それが北海道にいて、で、その、まあ、彼が目利きをする中でも、まあ、彼にもですね、どういう馬がいいのかっていうことを、まあ、言ってたところ、まあ、値段に合致した部分で、まあ、最後、こう、出てきたのが、まあ、その、まあ、これから話題になるリナちゃんという馬になりますね。
はい。じゃあ、その3人で見て、購入して、という形なんですね。
はい、
そしてお名前の名付けが高見さん、はい、理由をお伺いしてよろしいでしょうか。
まあ、これ買ったはいいんですけど、まあ、妻にはもちろん事前了解を得てましたが、まあ、財源はですね、前職の早期退職金からということで、別に他の銀行預金を取り崩したわけじゃないんですけども、まあ、それなりのまあ大口の買い物ではありますが、まあ、名前についても一応妻の、まあ許可というか打診をしました。で、私は、まあ、いろんな不安はまあ、あったかもしれませんけども、まあ、やっぱりここはもう妻のあれに乗っかろうということで、で、まあ、まあ、馬はやっぱり牝馬であれば可愛いイメージがいいんじゃないか、それから、まあ、愛情が移るということで、まあ、娘がリナなんだから、そのリナにリナちゃんをつけたらどうということで、悪くはないんじゃないかと、ということで、もうそれで即決です。
はい、もう呼びやすくなるし応援したくなりますよね。
まあ、そうですね、娘を応援してるようなもんなので
そうですよね、はい、野田さんはそれを聞いてどうでしたか。
いや、もうそれは本当家庭愛する高見さんっぽいなっていうのは本当思いましたし、
うん、
リナちゃんって名前とあと足ゲーマだったんでやっぱり可愛らしいんですよね。
あ、そうなんですね。
それは本当そうです。うん、
人気も出て、
本当は真っ白く、もう真っ白になりつつありますけどね、だんだん白くなってきますけど、はい、非常に目がね、可愛いんです。ですから、あのね、娘の目より可愛い。
いやいや、そんなこと
あのね、第二の娘、次女ですよね。
うんうん
う
ん、
もうこの間も本当、トローンとしたね、レースが終わって、少し興奮はしてますけど、少し落ち着いてくると、トローンとしてね、だ本当に優しい目をしてますので、サラブレッドとしてのレース感覚としてはどうだったかは別ですけども、
はい、
もっと貴重の荒い馬のがいいのかもしれませんが、そういう意味では優しい馬だったというようなことを調教師の先生から聞いてますね。
はい。そして購入されて、やっぱりね、どなたかに預けなくてはいけないですが、はい、そのつてっていうのは、はい、高見さん、どのようにされたんですか。
はい、まあ、これも育成の紹介というのも、このリアちゃんの馬のあれを紹介してくれた、調教助手を経験のある、北海道在住の人間から、まあ、そのまま育成の、まあ、それなりの、まあ、結構、まあ、本来はなかなか当てがわれないかもしれませんが、そこに紹介していただいて、で、そこで、紋別で、デビューするまで、だから紋別の厩舎を紹介していただくまで、そこで預けてました。で、そのまま、紋別の、調教師の先生も連動して、安田先生だったかな。
はい、
と
安
いう
田
こと
と
で、
清先
安田
生で
先
す
生も
ね。
非常に、まあ、今、もう辞められましたけどね、安田先生に紹介して、そこで、まあ、牝馬の教育に非常に、調教に実績のある調教師の先生だったということで、厳しい、まあ、いろんな調教はあったと思いますが、で、そして、佐賀に、まあ、これも移動していくことになります。はい。
はい。紋別から佐賀への移動っていうのは、高見さんが決意をされたんですか？
これはですね、財政上の自由です。これはですね、北海道の紋別は、気候がもう11月で終わりです。
え
11月から3月はできないはずですね。あれ、今、野田さん3月からでしたか？紋別は。4
え。あ、
月か。
大体4月ですね。
ですから、やっぱり11、3ぐらいはお休みになります。
はい。
5ヶ月間、結局、厩舎に預けていく預託料だけが発生する。ちょっとすみません、生々しい話ですけど、預託料だけが20万ずつ発生します。結局100万寝るわけですね。で、結局それだと、まあ、身入りがないとっていうことも含めて、まあ、その方が、その調教助手の、海外調教助手の方が、高見さん、どっか地方競馬の他の場所を移されますかっていう打診がありました。
はい。
私も、まあ、さすがにちょっと5ヶ月は辛いなということで、どこがいいんだろうって言ったときに、まあ、ちょっとリナちゃんの、まあ、雰囲気からとすると、まあ、実績と、その当時まで未勝利ということも含めて、まあ、佐賀あたりがいいんではないかと。まあ、高知もあったんですが、高知がその頃ちょっとレベル感も少しずつ上がりつつある中で、
そうで
まあ、
す
残
ね。
念ながらすみません、佐賀は、まあ、地方の中ではですね、まあ、なかなかそのレベル感としては、まあ、下の方にはなるもののですね、私は日本酒もやってますから、佐賀の日本酒はもう素晴らしいということで、もう即決です。もう佐賀でお願いしますということで、その調教師の東先生も、その連動で紹介いただいて、で、輸送して、移管したということになります。
はい。リナちゃんが移動して体調面とかの不安はなさそうだったんですか？
これがですね、まあ、無事これ名馬なりという言葉なんですが、別に名馬かどうかは別にして、あまり怪我がなく、
ああ、素晴らしい。
それで丈夫だったということ。それから素直な性格、優しさ。まあ、この輸送にもまあ耐えてですね。結局問題はなかったです。で、結局、12月、移動した後の12月に1勝目を挙げます。
あ、す
し
ぐ
たがっ
に。
て、移って3戦目だったと思うんです
す
ね。
ごい。
なので、本当に親孝行というか、はい、本当に嬉しかったです、1勝目は。はい。
そこは現地で見てらっしゃったんですか？
残念ながらですね、勝った4勝は全て見てないんですね。
そうなんですね。まあでもいつ勝つかっていうのはね、わからないですもんね。
2位はあったんですけど、
はい。
2着はあったんですよ。1着はないんです。だから口取りはできてないんです。
そうです
口取り式に
か。
は出てないんです。はい、はい。
じゃあね、もし次、所有することがあれ
は
ば、
い、それは
ぜひ
ぜひ。
ね。
はい。
確か
ただ
に。
最後のレース、引退レースというか、最後のレース見に行った時には、もう特別に口取りをさせていただいて、もちろん、勝ってるわけじゃないんですけども、口取りの形式で騎手にも来ていただいて、馬主騎手と馬ということで、本当にあと調教助手の方も来ていただいて、写真を撮らせていただいたということになります。はい。
はい。またね、どのレースを走ってもね、きっと応援の心はあるでしょうけど、
はい。
またさ、なかなかね、勝つことが難しいというお話の中、4勝っていうのは素晴らしいですよね。
まあ、そうなんですよね。いくら地方競馬ってそんなに、で、特に佐賀とか、レベル高くないとかって言われてましても、その中で本当に一回も勝てず、引退する馬ってたくさんいる。まあ、一番有名なのはね、カルウララもそうでしたけど、
そうですね。
カルウララ以上に勝てずに引退したっていうのも、実は中にはいるって、そういう中でも4勝を挙げた、しかも、怪我がなかった、ほんと少なかったですよね。
なかったですね。本当に1ヶ月に2回走ってましたけど、本当にね、71戦してるわけですけど、
はい。
まあ、本当に丈夫だったということが、まあ、結局、引退後のね、そういう乗馬クラブへの斡旋の中でも非常に役立ったというか。ということで、本当に助かり、ありがたい、本当に親孝行の娘でした。はい。
なかなかね、そうやって環境が変わると、人間でもね、体調崩します
はい。
けど、お馬さんなら、ね、余計っていうふうな想
そう
像
です
しま
ね。
すから、
はい。は
ね、本当に丈夫で元気な子だったんですね。
い。
あとはそのレースの斡旋の感覚っていうのも、高見さんが決められるんですか？
これはですね、もう大体調教師の先生と打ち合わせはしております。私の財布事情もきちっと理解していただいた上でなのかもしれませんけども、大体地方馬は、そういう未勝利系のクラスから1、2勝ぐらいだと、大体2週間に1回、ないしは3週間に1回、1月に2回出てくる馬が多いですね。
そうなんですね。
ただそれが連続で続くかどうかは別です。結構休まなきゃいけないっていう馬もいます。で、リナちゃんも2回ほど2、3ヶ月の休養を入れました。なので、その時はきつかったですけどね。ですけど、まあ、でもその後カムバックしてまた勝ってくれたり、ということでは、本当に2回目の休養した後にまた2勝を積み重ねたのかな、3勝を積み重ねたのかな、ということでは、本当に1勝から2勝が遠かったので、2勝から本当に3、4とこう比較的こうスムーズに来たので、そういう意味では本当に休むこともまあ大事だなということを勉強させてもらいましたね。はい。
野田さ
構
ん、やっ
そう
ぱ
で
り、
すね。あれ、リナちゃん、
後ろから行く馬だったと、
ああ、そうなんで、
最
出
初
だ
のう
しが
ち
悪い
は。
んでね、
そ
スタ
れ
ートが。
で、ね、1勝上げた後、2着、3着が多い。確かそうだっ
届
た。
かないんですよ。佐賀はちょっと直線が短いのでね、
そう。
特にそうなんですけど、やっぱり出だしが弱いんですね。踏み込みというかね、もともとちょっと緩いところがあったんですけども、だんだん改善されても、なおかつ、スタートが遅い馬ということで、最後までそれは変わらなかった。
追い込みのお馬さんだっ
追い込
た
み
ん
で
です
。
すね。
そうです。まくりのりなちゃんというか。はい。
そして、佐賀競馬の本場での5000円というか、もあったとお伺いしました。
いや、もうね、思い出はやっぱり家族3人で行ったということですね。この今年の4月。はい。佐賀に初めて家族を連れて、りなちゃんと初めて、競走馬としてのりなちゃんと初めて会って。デビュー前には会ったんです、北海道では。だけど、デビューしてからも、これが最初で最後になりましたが、行った時に2着ですね。
学
しか
生
も
が
最
の。
後の直線、いなかったんです、上位に。ところが直線、追い上げてきて、最後2着に入ったんですね。で、この後、まあ、焼肉パーティーに行きましたが、リナちゃんが稼いでくれた賞金で、佐賀の焼肉、佐賀牛の焼肉、
お い
食べさせてい
しい。
ただいた、ご褒美をいただいたという まあ、いい思い出で、本当に毎回毎回行くときには、本当ドキドキします。本当にリナちゃんはいつもパドックでもね、非常にこう、まあ、あんまり気合が入らない方でしたけど、結構ね、最後の方は気合が入ってて、二人力っていうか、二人力っていうか、二人でこう引くケースもあったんですね。最後のレースは二人で引いておりましたが。ということで、まあ、結構ね、やっぱりね、レース前の馬の目っていうのは、やっぱさすが、競争心が激しいので、これ普通に休んでる時の稲ちゃんの目とは全く別馬のような感じの、はい、という闘志が出てはいてましたけどね。
そうなんですね。野田さん、やっぱりその馬主さんというからにはね、もう勝ってるだけじゃないわけじゃないですか。やっぱり競争して賞金を稼いできてくれるっていうのが、野田さん一番ね、やっぱりプラスの部分かなと思いますので、それだけ勝ってくれるっていうのは素敵ですね。
もうそうですよね。ニナちゃんの場合、あと、新聞にも確か、休養のところですけれど、取り上げられたこともありましたよね。
そうですね。休養先のところでね、佐賀競馬のもともと厩務員の方が独立してやっている、そういう休養時の受け入れのリラックスさせるためのところの方のが取材を受けてですね、私もちょっとそこに出させていただいた、地方のテレビにも、あと取材にも出させていただいたことがありました。その方も素晴らしい方でしたね。
じゃあ、その休養もたっぷりとって、また次のレースを頑張ったっていう感じなんですね。そして、引退を今はされたということなんですけど、引退の決定というのは、高見さん、どういう心境でしたか？
やっぱり寂しかったですね。いつかは来ると思ってました。まあ、ただ、まあ、先生、調教師の先生、東先生とも、まあ、いろいろ話をしてました。まあ、今年ぐらいですかねということと、やっぱりなかなかやっぱりこう暑さもあったでしょうから、もう今年の。年齢的に6歳の牝馬、まだ、まあ、無理させれば、来年1年もあったかもしれませんが、まあ、上位を狙うにはなかなか限界が来ているということで。まあ、この辺が潮時ですかねっていうことで、まあ、私自身もまあ納得して、じゃあということで最後3レースほど出て、引退ということを決めて、最後も本当に今納得して、見届けて引退ということになりました。はい。
その後のリナちゃんのこの行く末っていうのは、先ほどは牧場へということでしたかね。
これも本当に佐賀の、東先生、今年リーディングを取られるだろうと思いますが、東先生が紹介していただいた地元の福岡のね、馬事公園だったかな。その馬主クラブがある、馬主が、あの、あ、すいません、乗馬クラブのある馬事公園の中の、そこの、ある方にきちっと紹介をいただいて、向こう側も納得していただいた上で、まあ、牝馬で足毛ということで、ということで、まあ、きちっと認めてくださったので、もう本当に引退後の翌日にもう移動していただいて、まあ、これもですね、東先生のおそらく心が、配慮なのかもしれませんが、預託料を少しでも少なくするということで、もう引退して翌日移動していただいたという、そこまでなんか私、財布を見られてたのかなと思うぐらいですけど、まあ、決して大変だったことは大変だったですけども、まあ、そういった配慮もありながら、また次回もし佐賀で、持とうとするのは、やっぱり東先生にお願いしたいなと思わせる。まあ、そういうつながりではございました。今はちょっとどういう具体的にどこにいるかっていうのはまだ、所在はきちっとまだ認識、確認できてませんが、やっぱり乗馬になるためにもやっぱりある程度の調教が必要なようなのです。あと、やっぱり食事も変わりますし、やっぱりいろんな体重も少し増えてくると思います。そういったので環境も変わるということで、まあ、乗馬としてのデビューはもうちょっと少し時間がかかるかもしれませんが、まあ、ぜひですね、乗馬になったりなちゃんとまた家族で再会するということが今の一番の楽しみにはなってます。
やっぱりね、こうやって無事に野田さん引退されて、その後の生活を送るっていう馬もね、それも重要ですよね。
そうですね。まあ、本当に、馬の場合は、引退した後も結構長いというか、引退の方が寿命的には長いので、その後も。まあ、ね、そういういろいろな人の縁で、その後、まあ、幸せなというか、馬生が送れるっていう、まあね、いるといいですし、まあ、当然、牝馬ですと繁殖っていう可能性もありますけれど、まあ、繁殖もね、お金がかかる。
そうです。検討はしましたけど、はい。でも、やっぱり、それはちょっと考えましたが、さすがにちょっとそこまで余裕はなかったので、今回は乗馬クラブということで、はい。
もうじゃあ、リナちゃんは完全に高見さんの手を離れて、後の、その、クラブの方へお世話になって
そう
るっ
です。
ていう感じなんです
はい。
か？
もうですから、所有者としても切り替わってる状
あ
態ではあります。はい。
あ。はい。
まあ、寂しい感じではありますけど、でも、いつ
え
までも自分の馬っていうようなイメージでは、まあ、ありますし、また会ってみたいなっていう、本当に生でね、会ってみたいということですね。
え。はい。では、相葉里奈ちゃんのお話を今回はたっぷりとお伺いいたしました。そして野田さん初のゲストということで今回高見さんに来ていただきましたが、本当にたっぷりとお伺いしたんですが、まだまだ時間足りないなっていう印象です、私。
そうですね。もう、高見さん、本当に競馬のこと好きですし、りなちゃんのこともそうですけれど、いろいろ、話するのが好きな方ですんで、ね、また、いつか、
いや、
ゲスト
本当
で。
に。思い出のレースとかなんて言ったら、いつまでも喋れるのかもしれない。
多分昔のね、競馬の好きだったレースとか、聞いたら大変なことになりそうです
ああ、そうなんですね。じゃあ、また機会があれば、そのような回も。はい。高見さん、実際に出ていただいていかがでしたか？
いや、ポッドキャスト自身は2回目になるんですね。でも、またやっぱり、野田さんがね、相対の主催者がでいるっていうのもまた新鮮な感じだなっていうことと、久々にこういう形でお話をしたんで、新鮮ですよ。もう本当に、かつてはね、ほぼ毎週会ってましたから。
まあそうですね。
もう本当に、だからそういう意味ではなんか、旧友に会ったような感じですよね、もうね。本当にこのわずかこの時間でありますけど、本当楽しい時間でした。
ありがとうございます。高見さん、何か宣伝ありますか？
まあ、地方馬主、ということから始められる方もたくさんいると思いますけども、やっぱり、まず持ってみて、いろんな意味で分かることはたくさんあります。まあ、もちろん、資金的な負担というのはなくはないでございますけども、まあ、例えば宝くじに当たった方とか まあ、何かそういったね、ロト6に当たったとか いった部分でいろんな投資はありますけども、やっぱり馬を買うというのも一つの私は夢じゃないかなと思ってまして、まあ、馬主っていうのは私自身、まあ、どこまで何か今後できるか分かりませんけども、やっぱりもう改めて夢をちょっといただいたので、まあ、次回以降チャンスがまた違った意味でね、この押す馬を持ってみたいとか、いったことも含めて、まあ、ちょっと複数と思ってみたいななんてやっぱ思って、 ったりですね。そうするとお金はかかるんで、そうすると共有話ということになって聞きますけども、
はい、
いずれにしてもなんか、馬主になりたい方の何かこう、前向きな何かね、そういった思いの中にこうお手伝いできればいいなっていう、そういう感じがしてます。
はい、はい、そのあたりはぜひ皆様 R ユニコーンインターナショナル株式会社までお問い合わせください。ではゲスト来ていただきました高見博之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 はい、
野田さん次回もまたね素敵な方が来てくださると嬉しいですし、それまで私たちもポッドキャストを頑張って続けていきたいですね。
そうですね、もうまたいろいろゲストを呼んでね、このポッドキャストもたくさんの人に聞いていただけたらなって思います。
はい、では野田さん次回もよろしくお願いいたします。
あ、はい、よろしくお願いします。